広報長泉2024年1月1日号ナンバー1439発行長泉町役場編集情報戦略室電話055-918-2015郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール dx@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後、写経だよりがあります。続けてお聞きください。迎春新年明けましておめでとうございます。町民の皆さんにおかれましては、令和6年の輝かしい新春を健やかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。辰年の辰は力強いエネルギーと成長の象徴です。この年に私たちの町もそのエネルギーを取り入れ、環境課題への対応やデジタル社会の進展など、様々な時勢の中で町民の皆さんと共に新たな価値観や技術に基づく地域の魅力を引き出す取り組みを行い、共に力強く成長する、そんな一年となるよう努力していきます。昨年、民間企業の調査に基づく町の住み心地自治体ランキング2023静岡県版でも、当庁が5年連続で1位を獲得することができました。これは町民の皆さんと進めてきた町づくりに対する評価をいただけたということで、大変嬉しく感じています。引き続き、町の第5次長泉町総合計画に掲げている目指す町の姿、みんなで作る輝き続けるちょうどいい町の実現に向け、今年も各施策を着実に推進していきます。結びにあたり、本年が皆さんにとって健康で希望に満ちあふれる新しい年となりますよう心からお祈り申し上げます。なお、広報長泉1月15日号は1月1日号と合併号のため発行しません。次回の発行は2月1日号になります。
新春会談、長泉町らしい町づくりの形、共に作る町づくり。昨年、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行され、社会経済活動は回復しつつありますが、価値観やライフスタイル、人とのコミュニケーションは大きく変化しています。そのような中で、地域、暮らし、生きがいを共に作り、人とのつながり、支え合う社会の実現に向けて、様々な分野で取り組む方々がいます。今回の新春会談は、新しい時代に対応した長泉町らしい町づくりの形について、池田町長と共にお話しいただきました。出席者、長泉花いっぱいクラブ会長、渡辺豊さん、南一色、長泉町長、池田治さん、下長久保、下尖駅前コワーキングスペースコミュニティマネージャー、山本かなえさん、下尖、長泉小学校区第2層協議隊、長泉支え合いの会会長、高田翔太郎さん、中尖。まちづくり活動。今日はまちづくり活動をリードする皆さんにお集まりいただきました。活動の内容を兼ねて自己紹介をお願いします。渡辺、長泉花いっぱいクラブの会長をしています。2002年、 静岡がんセンター会員に合わせ、がんセンターを訪れる患者さん、その家族、医療関係者の人たちが少しでも心が和むよう、ファルマバレー通り、長道下長久保、駿河平線の花壇に花を植えています。また、この活動をきっかけとして、町内を花いっぱいにできるんじゃないかという思いを込めて、会を発足しました。高田、長泉小学校区第2層競技隊長泉支え合いの会の会長をしています。第1層競技隊が全庁的な課題を検討する場に対して、第2層競技隊は高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも自分らしく暮らし続けられる、そんな街づくりを目指して各小学校区に設置されています。5年ほど前に活動を始め、ゴミ出しや話し相手、外出支援など、日常生活の中で高齢者が困っていること、ちょっとした困りごとを助けていく仕組みとして、チームつながりという生活支援サービスを2年ほど前に立ち上げ、ありがとう、お互い様の心でつながろうをキャッチフレーズに活動を行っています。住民主体の有償ボランティアという形をとっています。無償であると気を使ってしまうことも、お金を支払うことで気軽に頼みやすくなることから、あえて有償ボランティアという仕組みにしています。山本、下尖駅前コワーキングスペースでコミュニティマネージャーのボランティアをしています。コワーキングスペースが稼働してから2年目を迎え、昨年、1年間で約1300人の方に利用していただきました。私はまだ長泉町に来たばかりで、昨年の4月から下尖に住んでいます。今は東京の会社でフルリモートワークをしながら、長泉町に新しく住みたい人の移住支援をしたり、学生さんとお祭りやイベントをしたり、私と同じように、女性で起業をしたい方などの支援をボランティアとしてしています。町長、コワーキングスペースは本来コロナ禍でリモートワークが増える中、自宅では仕事をしにくい人たちのために場所を提供することを目的として全国に広がっていますよね。もちろん、そのような方々にもご利用いただきたいと思いますが、リモートワークなどの普及により、在宅されている方の中には、高いスキルを持った人や、新たな発想を持った面白い方たちが、町内にはたくさんお住まいだろうと思い、当町では、あえて、エッジの効いているような人たちを結びつけてほしいということをお願いしてきました。それを受け止めていただき、山本さんもそのお一人ですよね。学生さんの中にも起業された方や、面白い方々がいらっしゃるようで、当町らしいすごく刺激的でいい感じに思っています。活動に込めた思い。我が国は少子高齢化の影響で人口減少の課題に直面しています。現在、人口が維持されている当町も決して例外ではありません。このような課題を乗り越えていくためにも、新しい街づくりが必要です。皆さんが活動する上での思いや課題を聞かせてください。渡辺、花いっぱいクラブを20年以上継続して、4万5000本の苗を年3回植え替えています。現在の会員は30人ぐらいですが、会員のほとんどが高齢の女性となっていて、植え替え以外にも、管理作業として水まきや草取り、花がら摘みなどの管理に手がかかり、時間もかかるため大変です。そんな中、花の植え替えには、近年ボランティアとして活動に賛同していただいている労働者福祉協議会の皆さんが、組織としての活動に位置づけていただき、また民間企業の方々もお子さん連れで参加してくれるようになって、本当に嬉しく思っています。町長、私もお手伝いさせていただいていますが、植え替え作業はみんなで来てくれる一方で、まだまだ日常的な管理の部分は大変ですよね。高田、 私たちのチームつながりは、できることをできる範囲でお手伝いする。本当に住民ベースの助け合い活動ですから、簡単なことしか私たちにはできない。利用者から、こういうのをやってくれないかと依頼されたときに、私たちだけではできないということも結構出てくるわけですよ。そういったときでも、私たちはできませんというだけでなく、依頼に対して何ができるのか、どうしたら解決するのか、また解決できる人や組織、仕組みを提案したりすることで、利用者の期待に応えていきたいと思っています。そうした積み重ねによって、しっかりとつながりができて、困った時に、困ってます、助けてくださいと言ってもらえるような存在になりたいと思っています。町長、高齢者のわからなかったニーズを発見したり、いろいろなことに関わることで、困った時に相談しやすくなる。これはすごく大事なことですよね。こういう活動がなかったらできないことですよね。山本、長泉町は子育て世帯にすごく人気があると伺ってはいました。都内からもちょうどいいところで、とても自然も豊かで、でも都内にも出やすくて、私のようなフルリモートワークの働き方には、長泉町は本当にいいところだなと感じています。あと、実際にコワーキングスペースにいますと、学生さんや町民の方が、ポップアップショップ、比較的短い期間限定で開設されるショップのこと、みたいなお店を開かれていて、私のような新しいものが来た時でも、地元の方とのコミュニケーションができる受け皿となっていて、つながるという意味ですごく良い場所だと思っています。また、新しい人が入ってくると、地元の方とちょっとずれが生じるところも、ワークスペースがあることで、一緒に活動したり、コラボしたりして、新しい方が活動に入りやすくなるように、お手伝いしたいです。橋渡しというか、ハブみたいなところになれればいいなと思っています。町長、そうですね。コワーキングスペースというと、どこでも同じような活動をしていますが、長泉町のコワーキングスペースの動きは、多分、よそとは違うなと思っていて、長泉町ならではないのかなと思っていますね。人と人のつながり。皆さんの活動や取り組みは単に事務的な作業でなく、相手への思いやりや幸福を感じてもらう、まさにホスピタリティにあふれていますね。私たちはこのコロナ禍を経験し、少なからず人との関係が疎遠になったり、一人時間が増えたり、不安を感じたりする人も多かったと思います。人とのつながり、支え合い、互いに助け合う重要性を改めて考えさせられました。皆さんの活動の中で、人とのつながり、関わりはいかがですか？渡辺、日頃作業をしていると、いろいろな方が往来し、おはようございます、いつもありがとうございますって声をかけてくれます。また、会員の多くは自分の空いている時間を使って、ここの草取りやったよ、と LINE で連絡してくれて、ありがとう、お疲れ様というメッセージが続きます。そんなやりとりの中で続けていけているのかなと思っています。少し話がそれますが、以前区長をやらせていただいたとき、地域の中でもイベントやお祭りなど地域の文化が薄れてしまいますと、地域の共助の機能も失われてしまいます。世代間交流の機会があることで、ある程度の年代になると助けられ、支えられた経験が今度は支える側になる形で、順繰りにつながりますよね。自分のできることから参加するボランティアの輪がもっと広がっていくと嬉しく思います。町長、何か一つでもボランティアをやると、これもできるかなと、どんどん広がりますね。一つのことを経験することで、いろいろなことが見えてくると思うんですよ。花いっぱいクラブの活動は、美観の向上はもちろん、通行する多くの方々に心を癒していただくとともに、関係者間のコミュニティも育んでいるんですね。 がんセンターの立地する長泉町らしい活動として、ぜひ輪を広げていきたいですね。高田、私たちが行っているチームつながりもお互い様という話をしましたが、若くて動けるうちはボランティアで高齢者の方を支え、自分が高齢になったら逆に助けてもらう、そういう気持ちのもとに生まれた活動になっています。また日頃から社会福祉協議会の方や地域包括支援センターの方にもお世話になっています。あと他にも困っている方々がたくさんいらっしゃることを知り、今後活動の幅を広げていけたらと思っています。今回の会談の中でお二人が話された活動をお聞きし、そういったことにも参加してみたいですし、今日の会談に参加できてよかったなと思いました。町長、高齢者の日常生活の場面で個々に異なる必要な手助けを行政が全てカバーすることは極めて困難です。地域の住民が気軽に助け合う仕組みとしてとても素晴らしい活動ですね。新年度からさらに町としても活動を支援していきたいと思います。山本、私はまだ転入したてですが、多くの方とイベントだけではなく長くつながるというところをなんとかハブとして広めていきたいなと思っています。私は都内で20年くらい大手の広報活動とか PR をする仕事をしていました。今のお話を聞いて、地元の方と新しく入ってくる方が一緒に仲良くお花を植えたり、高齢の方で SNS とかインターネットなどがわからない方のお手伝いを、民生委員の方やケアマネージャーの方とも一緒に活動ができるといいなと思いました。また若い方や学生さんの協力をいただいて、 SNS を活用して幅広く長泉町のいいところを PR して、いろんな活動につなげて、たくさんの方に訪れてもらって、イベントだけではなく住んでいただいて、地域と人をつなぐ貢献ができればなと思っています。町長、長泉町は首都圏への通勤可能な町として、転入者も増えています。また近年のキーワードである副業としての関わりなど、関係人口の拡大も期待したいですね。高いスキルを持った方々が長泉町の町づくりや、すでに活動をしている地域の方々とつながることで、新しい面白いことが始まるかもしれません。長泉町はそれが実現できるポテンシャルがあると思っています。そんな拠点となるような利用マネジメントをぜひお願いします。さまざまな課題や取り組みについて、町が広報や公式 LINE などを使って発信しても、やはり全ては伝わらないですよね。いろいろな人との関わりの中で広げていくことがすごく大事だなと痛感しています。住みやすい、住み心地がいい、住み続けたいと思ってもらうには、行政サービスだけじゃないと思っています。住民のまさに日常的な暮らしの中で、いろんなつながりがあって、それを共有することで、長泉町いいねと受け止めてもらえるものだと思います。本当に皆さんのような活動が大事で、それが広がっていくことで活動も活発化しますし、継続もしますよね。つながることで、新たに町民が困っていること、分かっていなかったことを行政サービスにつなげていく、実現させることもできます。住民ができるさまざまな形で町づくりに貢献し、互いの暮らしが豊かになる長泉町らしい町づくりの形ですよね。町としてもそんな皆さんの活動を応援していきます。これからも引き続きよろしくお願いします。問い合わせ情報戦略室、電話918-2015。
確定申告のお知らせ。確定申告期間、2月16日金曜日から3月15日金曜日、土曜日曜祝日を除く。申告が必要か確かめてみましょう。フローチャートで記されています。 令和6年1月1日に長泉町に住民登録されていますか？いいえの方。令和6年1月1日に住民登録のある市町村に確認してください。はいの方。令和5年中はどのような収入がありましたか？主に公的年金の方。公的年金収入額は400万円以下ですか？いいえの方。所得税の確定申告が必要。はいの方。年金以外の収入はありましたか？いいえの方。申告は不要。医療費控除などの申告により、所得税の還付や住民税が減税となる場合があります。はいの方。公的年金以外の所得の合計額が20万円以下ですか？いいえの方。所得税の確定申告が必要。はいの方。20万円以下の所得は給与所得のみですか？いいえの方。住民税の申告が必要。はいの方。勤務先から長泉町に給与支払い報告書が提出されていますか？いいえの方。住民税の申告が必要。はいの方。申告は不要。医療費控除などの申告により、所得税の還付や住民税が減税となる場合があります。収入が主に給与の方。勤務先で年末調整をしていますか？いいえの方。所得税の確定申告が必要。はいの方。給与以外に年金や報酬などの所得がありますか？いいえの方。年末調整済みの給与のほかに、給与・副業収入がありますか？いいえの方。勤務先から長泉町に給与支払い報告書が提出されていますか？いいえの方。住民税の申告が必要。はいの方。申告は不要。医療費控除などの申告により、所得税の還付や住民税が減税となる場合があります。年末調整済みの給与のほかに、給与・副業収入がありますかに、はいの方。給与・副業収入が20万円以下ですか？いいえの方。所得税の確定申告が必要。はいの方。勤務先から長泉町に、給与支払い報告書が提出されていますか？いいえの方。住民税の申告が必要。はいの方。申告は不要。医療費控除などの申告により、所得税の還付や住民税が減税となる場合があります。給与以外に年金や報酬などの所得がありますかに、はいの方。給与以外の年間所得が20万円以下ですか？いいえの方。所得税の確定申告が必要。はいの方。20万円以下の所得は公的年金のみですか？いいえの方。住民税の申告が必要。はいの方。勤務先から長泉町に給与支払い報告書が提出されていますか？いいえの方。住民税の申告が必要。はいの方。申告は不要。医療費控除などの申告により、所得税の還付や住民税が減税となる場合があります。収入なしの方。町内在住のどなたかの扶養になっていますか？いいえの方。住民税の申告が必要。はいの方。申告は不要。フローチャート終わります。申告方法は3種類。1、スマートフォンやパソコンで自宅から確定申告書を作成。2、申告書の手引きをもとに手書きで申告書を作成し提出。3、申告会場、対面で申告。対面での申告を希望する方は、 申告内容から会場をご確認ください。営業所得、飲食店、理美容、塾、コンサルタント業務など、住宅借入れ金等特別控除、配当所得、住宅特定回収特別税額控除、住宅耐震改修特別控除、贈与税、消費税、譲渡、不動産株式所得、不動産所得、令和4年分以前の申告、準確定申告、亡くなった方の確定申告、年金受給者、中途退職者、分離課税、退職所得などとする所得。以上、極め捨て沼津確定申告受付会場へ。沼津市大手町 1-1-4 プラサベルデ内、時2月16日金曜日から3月15日金曜日、午前9時から午後5時、受付終了午後4時。入場整理券は当日会場で配布しますが、LINE を利用して事前に入手することも可能です。問い合わせ、沼津税務署、電話922-1560。住民税の申告、年金受給者、きらめ捨て沼津でも申告可能ですが、事前申告相談は、時2月6日火曜日、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時、ところ南部地区センター、対象60歳以上で公的年金を受給している方、定員午前40人、午後60人。役場防災センター確定申告受付会場、時2月16日金曜日から3月15日金曜日、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時、定員午前40人、午後60人。注意事項、午前午後とも受付開始30分前から入場整理券を配布します。入場整理券配布時間までは建物内に入れませんのでご注意ください。午後の整理券は午前の混雑状況により午前の受付時間内に配布する場合があります。確定申告に必要な持ち物、年金給与の源泉徴収票、原本、各種控除の証明書や領収書、マイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書、運転免許証など。きらめ捨て沼津会場での申告はマイナンバーカード作成時に設定したパスワードが必要です。次は該当する申告を行う方のみ。国民健康保険などの社会保険料の年間支払い額がわかるもの、おむつ使用証明書、申告者名義の通帳など口座番号がわかるもの、還付対象の方のみ。収支内訳書、医療費控除の明細書または医療費通知、障害者手帳、障害者控除対象認定書、65歳以上で障害者手帳を持っていない方でも、身体または精神の状態が障害のある方に準ずる場合、認知症や寝たきり状態などは対象となる場合があります。詳細は長寿介護課、電話989-5511へお問い合わせください。次はお持ちの方のみ。利用者識別番号、暗証番号、確定申告のお知らせやはがきなど、前年分の申告書の控え、税理士による確定申告無料相談申告会、時2月10日土曜日 午前9時30分から午後3時。ところ、サンウェル、沼津。沼津市日の出町 1-15。持ち物。確定申告に必要な持ち物。問い合わせ、東海税理士会沼津支部事務局。電話924-9900。なお、昨年度まで役場防災センターで行っていた税理士による無料税務相談は今年度から開催しません。問い合わせ、税務課、電話 989-5506。 令和6年度、長泉町会計年度任用職員、町の職員を募集します。募集職種と募集人数、問い合わせのみお知らせします。資格、勤務日、時間、勤務場所、申し込み期限については担当の課にお問い合わせください。家庭相談支援員1人、福祉保健課、福祉チーム、電話 989-5512。 パークゴルフ場業務員1人、健康増進課、健康企画チーム、電話 989-5575。 特別支援学級補助員、小学校3人、特別支援教育補助員、小学校1人、小学校 1,2 年生支援員4人、特別支援学級補助員、中学校2人、学校事務2人、教員事務補助員、障害者雇用1人、教育推進課、教育総務チーム、電話 989-5529。 幼稚園教諭若干名、保育園保育士若干名、子ども園保育教諭若干名、子ども未来課、子ども保育チーム、電話 989-5528。 図書館職員1人、障害学習課図書館チーム、電話 988-7801。 なお、給与、勤務条件、社会保険の適用や申し込みにおける必要書類は各職種で異なります。町ホームページでご確認ください。共通事項、任用期間、4月1日月曜日から令和7年3月31日月曜日。職種によって異なる場合があります。申し込み方法、会計年度任用職員任用申し込み書及び資格証の写し、有資格者のみ、など各担当へ提出、郵送課。募集案内や申し込み書は町ホームページからダウンロードできるほか、各担当課窓口で配布しています。書類選考、面接などを行います。問い合わせ、行政課、電話 989-5500、郵便番号 411-8668、中尖828。情報ステーションプラス、2024ベルフォーレ中学生吹奏楽フェスティバルを開催します。県東部地区の中学生吹奏楽部がベルフォーレで合同演奏会を開催します。各参加団体の特色を生かした演奏をお楽しみください。時、3月10日日曜日、ところベルフォーレ、会場午後1時、開演午後1時30分、出場校、長泉中学校、北中学校、清水南中学校、御殿場西中学校、富士宮第四中学校、神奈中学校、アンダー15、伊豆中学生選抜吹奏楽団、入場料全席自由500円、チケット発売、 発売開始日、一般販売1月20日土曜日午前9時から。電話予約はベルフォーレのみで午後1時からです。ベルフォーレコミュニティ長泉三島市民文化会館山形楽器店丹沢楽器店で発売。チケット販売時間、ベルフォーレ午前9時から午後8時、毎月第1月曜日休館、月曜日が祝日休日の場合は翌日休館。コミュニティ長泉午前9時から午後5時15分、毎週月曜日休館、月曜日が祝日休日の場合は開館。問い合わせベルフォーレ電話989-0001。読書感想文コンクール入賞者を紹介します。第22回長泉子ども読書感想文コンクールで次の皆さんが入賞し、11月23日祝日に表彰式を行いました。おめでとうございます。最優秀賞3人、継承略します。関口真央北小5年、勝倉ひな長泉中1年、安沢雄太北中2年。優秀賞6人、三池月乃長泉賞3年、高野芽衣香長泉賞5年、長縄遥長泉賞6年、伊坂絵里長泉中2年、小島かなみ長泉中2年、堀優馬長泉中3年。優良賞9人、林すみれ南賞2年、三田環奈南賞4年、大塚あかね長泉賞4年、海田日和長泉賞5年、角田理子長泉中1年、佐藤いぶき北中3年、三池由紀乃長泉中3年、富永小春長泉中3年、星野心長泉中3年。問い合わせ町民図書館電話988-7801。情報ステーション、お知らせ。第一日曜日に粗大ごみの受け入れを行います。時2月4日日曜日、3月3日日曜日、確実午前8時から午前11時、ところ焼却場。持ち込みできるごみ、粗大ごみ。ごみステーションに出すことができない大きさで、切断などができないごみ。定員20件、先着順。申し込み方法、焼却場の窓口で直接または電話 986-8393 で申し込む。問い合わせ暮らし環境課電話 989-5514。 要介護・高齢者等介護者支援金の後期7月から12月分を支給します。要介護認定を受けている方と同居する介護者に支援金を支給します。対象、要介護3から5の認定を受けている方と同居かつ生計を同じくし介護している方。支給額最大3万円5000円かける6ヶ月。入院や介護施設へのショートステイが8日以上ある月は除きます。持ち物、認め印、通帳、介護している方の名義のもの。申請期間、2月1日木曜日から15日木曜日。申請方法、申し込みフォームまたは申請書を窓口へ提出。問い合わせ長寿介護課電話 989-5537。長泉町頑張る中学生応援事業補助金、英語検定、締め切りにご注意ください。町では 町内に住む中学生が受験した日本英語検定協会が実施する3級以上の英語検定受験料を補助しています。今年度、英語検定を受験し、希望する方は忘れずに申請してください。補助額4600円。申請期限3月15日金曜日。問い合わせ教育推進課、電話989-5529。1月から産前産後の国民健康保険税の減免制度が始まります。対象、国民健康保険に加入し、妊娠85日以降に出産した方、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。減免額など詳細は町ホームページにあります。問い合わせ税務課、電話989-5506。20歳になると日本年金機構から国民年金への加入のお知らせが届きます。日本に住む20歳以上、60歳未満のすべての方は国民年金に加入し保険料を納める義務があります。国民年金には老後のための年金のほか、万が一の時には、障害基礎年金、遺族基礎年金が給付されます。ただし、保険料の未納期間があると、年金が受け取れない場合がありますので、ご注意ください。学生や低収入で保険料の納付が困難な方は、学生納付特例や納付猶予などの制度をご利用ください。問い合わせ、福祉保健課、電話989-5513、沼津年金事務所、電話921-2201。コンビニエンスストアでの証明書の交付サービスを一時停止します。システムメンテナンスのため、コンビニエンスストアでの証明書の交付サービスを一時停止します。利用者の皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。発行停止日時、1月17日水曜日、午前6時30分から午後11時。問い合わせ、住民窓口課、電話989-5509。全国瞬時警報システム、J アラートの試験放送を行います。防災ラジオと町内に設置してある同胞無線から音声やチャイムが流れます。時、2月9日金曜日午前11時ごろ。放送内容、これは訓練放送です、などの音声。問い合わせ地域防災課、電話989-5505。
次は催しです。4年ぶりに豆まきと昔の遊びを開催します。無料。鬼は外、福は内。豆をまき、年の数だけ豆を食べて、一年の無病息災を願う豆まきと昔の遊びを開催します。家族で参加して福を招きませんか？時、2月3日土曜日、雨天決行。午前11時から午後1時、ところ、割小塚稲荷神社。内容、豆まき、午前11時から、菓子まき、午後0時30分から、昔の遊びと先着200人にお汁粉サービス。駐車場はありません。直接会場へお越しください。問い合わせ、長泉観光交流協会、電話988-8780。長泉町障害者自立支援協議会令和5年度第2回全大会開催。障害のある人の地域生活を支援するための体制づくりを検討している 長泉町障害者自立支援協議会の全体会を開催します。全体会では、各部会の活動状況、障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画の進捗について報告を行います。どなたでも傍聴することができますのでご参加ください。時、2月8日木曜日、午後1時30分から午後3時、ところ、役場大会議室、直接会場にお越しください。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。長泉ちょうどいいウォーク、ウェルディ長泉でアプリ内イベントを開催します。楽しくポイントがたまる健康アプリ、長泉ちょうどいいウォークのアプリ内イベントを開催します。これを機にアプリをダウンロードし、暖かい店内を楽しみながら歩き、健康づくりをしませんか？ところ、ウェルディ長泉。内容、指定されたスポットの二次元コードを読み込み、ポイントとオリジナルスタンプを貯める。開催期間、2月1日木曜日から18日日曜日。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5575。次は募集です。長泉町を楽しもう。ミニマムツアー参加者募集。身近にある町の知られざる魅力を一緒に探しに行きませんか？ 1. 2月17日土曜日、長泉の古墳を巡るコース約 4km、麦わら塚古墳、原文古墳ほか。 2. 3月30日土曜日、下戸狩、中戸狩の神社仏閣巡りコース約 4km。各日午前9時30分から正午予定。参加費500円、保険料を含む。参加人数各回20人、先着順。最小最高人数は5人です。申し込み方法、電話で申し込む。問い合わせ、長泉観光交流協会、電話 988-8780。ここで A 面を終わります。テープを裏返して B 面の頭からお聞きください。